古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も太宰府歴史の散歩道を歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。先週は文化ふれあい館と国分寺の窯跡まで歩きました。今週は文化ふれあい館を出発し坂を下っていって坂本八幡宮へ歩いていきます。この辺りの道は狭くて大変分かりにくくなっていますので、注意しながら歩いていきますと何やら看板が出てきました。
あ、出てきましたね。なんか、
はい、住宅街を歩いていきますと、右手に何やらちょっと看板が
出て、はい、出てきましたね。これが何かありえな看板ですよ、
はい、実はもう本当にあの住宅街に囲まれた一角なんですけども、実はここから貴重なものが出土しているんですね、はい、それがこちらの三笠団員というものになります。
三笠団員出土地と書いてますよ、
は
い
は
い、
でちょうど解説版がありまして、左側にはですね出土地を記念した石碑も立っているんですけども、で実際あの古代701年大宝律令なんかでは各地に各国で軍団の配置というのがですね、はいはい、定められるんですけども、で筑前の国は4つですね定められていたんですけども、はい、まあ、そのうちの1つがここで軍団員が出まして三笠団員と掘られていたことから、あ、現在の三笠団、まあ、はいはい、まあ、いわゆるこの三笠郡周辺の人員を挑発して組まれた軍団であったと。なので、まあ、筑前のうち4つのうち1つはですね、はい、この地元の三笠地域で軍団が作られていたというのがここで出てきた軍団員からですね分かったところでございます。はい、でこのじゃあ軍団員がどんなものであったのかっていうんですけども、まあ、実際にですね、はい、あの見つかったのは実は、まあ、今から100年ほど前の1927年に、実はこの一帯は桑畑だったそうなんです。桑畑、はいはい、で、まあ、ここの持ち主の方がある時畑耕していましたら桑にカチンと何か当たったと、はい、で、まあ、よくよく取り出してみると、まあ、あの面がですね大体4センチ四方で、持ち手を含めた高さが、まあ、大体5センチぐらいの、はい、まあ、なんか印鑑が出てきたと。で、まあ、確認してみますと裏面にその三笠団員と彫られてまして、まあ、調べた結果その古代に置かれていた軍団員のまあ印鑑であるということが分かったわけなんですね。いやだから太宰府は本当地面にいろんなものが眠ってるんだなっていうのを教えてくれるエピソードの一つになりますね。で実際にここから三笠団員という、まあ、金属の印鑑が出まして、はい、で実はここから少し南に行ったところには太宰府市立水木小学校があるんですけども、その水木小学校を建てる前、これも100年ほど前なんですけども、はい、その時にはもう一つ軍団員が出てまして、そちらは岡団員、
岡団員、
今の恩賀町とか恩賀川とかがございますけども、ああの恩賀町とか恩賀川とか書いて岡と当時は呼んでましたので、その岡団員が出土してまして、
岡団員、
はい、はい、なので、まあ、当時、まあ、平安時代の初め頃とかですね、筑前にあった4つの軍団の2つは分かったわけなんですね。三笠団そして岡団ということで、まあ、今の恩賀町とかあの辺りの方たちが、まあ、1つ軍団を作って、はい、でどうやら印鑑がここら辺で出るということは、まあ、太宰府の北西にあたって、まあ、太宰府の入り口にもあったので、どうも太宰府の北西部にそういう軍団、まあ、守備を司るような人たちが滞在していたんじゃないかなと、
は
い、
守りを固めていた、
はい、ということで、まあ、はい、あのここで三笠団員そして水木小学校出た岡団員という、はい、まあ、2つの印鑑が見つかったことによって古代の太宰府の防衛といいますか、はい、軍団性みたいなものがはっきりしたと、まあ、大変貴重なものが出ております。 で現在はあの文化財としてですね、はい、太宰府ではなくて東京の国立博物館の方が収蔵してますので、はい、もし東京に行かれた際は国立博物館にお立ち寄りいただくと、はい、もしかすると軍団員を見れる機会があるかもしれません。
大体軍団員ということ自体もあまり、ね、知られてないですよね。まあ、金印は知られてるんですけどね。
そうですね、福岡ですと金印の方がですね、有名ですけど、まあ、イメージとしてはああいう形のものをイメージしていただければ、
そうですね、はい、ああいう形のものがここから出たということですね。
はいはい、ですね、
三笠隊員出土地ということです。
はい、こういったところから、ね、ふとした機会にそういうふうに出土していたということですね、はい、分かるということで
面白いな、
面白いですね、いろいろ出てきますので、しかもですね、この住宅街の中にあるということで、
中にね、こんなとこからね、出てくるんですからね、
歩いてもなかなか見つけきらないところなんですね。こんな住宅街の中にっていうところにも実は太宰府、ね、歴史が眠っておりますので、これこそあの歩きならではの発見といいますか、見どころといいますか、ここが一番歴史の散歩道は分かりづらいところ。あとは大体、ね、あのなんとなく道内とか、まあ、曲がりやすい、あとは
大体分かりますね、はい。
で、三笠団員の前を通りまして進んできますと、また三層路に当たります。ちょうど右の角には旧小技で西浦と呼ばれてた石碑欄が立っていますけど、はいはい、でこの三層路に突き当たりましたら左手の方に、
はい
はい、
上
がっていただきます。
三層路突き当たって左に曲がります。は
い、そうするとすぐにあの坂本公園って公園もございまして、あ、
もう神社が見えてきましたね。
でまあ、あの坂本公園見ながらですね、いよいよこの先の坂本八幡宮の方へと進んでいきたいと思います。はい、せっかくならここで津川さん足元のちょっとご紹介を、
はいはいはい、
もっと早くにしておけばよかったんですけど、なかなかですね、はい、皆さん散策していて散歩道どこかなって迷われた時は、実はですね、はい、歴史の散歩道は足元にああいう形で実は路面にですね、はい、正方形のタイルが埋め込まれてあります。
タイルは埋め込まれていますね。はい、
実は歴史の散歩道点々とですね、何メートルかおきにこの地面にタイルがあるんですけども、はい、綺麗な文様があります。実はこれあの太宰府政庁跡や学校院などで出土した、あの文様線をイメージしたタイルがありまして、歴史の散歩道沿いにですね、まあ、分かるように足元には
これは埋めてある、
はい、をこう何でしょう、道しるべというか目印になるように、
はい、これに従って下ってくれば迷うことはなかったんですね。は
い、もしあの道歴史の散歩道を見失って不安になったら、足元にもし文様線のタイルがありましたら、あ、その道で合っているということで、
それを覚えておいた方がいいですね。
はい、あのなんで足元にあんなのがあるか、実は太宰府の古代の飾ってました文様線、それをイメージしてずっと整備されてますので。
そうですか。はい、道路のど真ん中にそういうものが埋めてあるんですね。
点々とですね、
早く気がつけばよかったですね。僕は3回ぐらい同じところを繰り返し繰り返し、
まあ、ご案内も書いて、はい、書いてないからですね、あれですけど、はいはいはい、実は足元もぜひ見ながら、すいません、もう上を見てください、下を見てくださいと忙しいですけれども、
は
い、
そういう印を見ながら
歩くと、はい、あの歩きながら、はい、進んでいただければと思います。はい、じゃあ一応あの、坂本公園からずっと津川さんと歩いてきまして、
はい、
で、ちょうど案内板が出ている三層路があるんですけども、はい、こちらを右に曲がるとちょうど坂本八幡宮の裏の方にですね、そのまま出る道なんですけども、はい、実は、津川さんにもう一つ太宰府の自然をご紹介したくですね
分かりました
。はい、で左奥にあの大きな
あります、ね、
はい、あちらもムクノキなんですけども、
ムクノキ、
はい、坂本のムクノキということで太宰府市の天然記念物になっているムクノキがありますので、はい、まあ、ちょっとこれもご紹介したいので、はい、少し
じゃあそっちの方に、
はい、寄り道をして少しまっすぐ進んでぐるりと、はい、
この木の木も大きいですね。
そうですね、こちらもだいぶ巨木ですね。まあ、先ほど の若宮神社の森もそうですけども、太宰府もまあクスノキがイメージありますけども、こういうムクノキなんかもですね、市内もあのこういった街角に大変巨木が残ってますので、そういった木々を眺めながらですね、また散策いただければと。
大きいな、これは 40-50m はありますね。そのムクノキの下にやってきました。本当に大きなムクノキですね。幹周りはそれほど、大きくはないんですけどね、まあといっても3メーターか4メーターぐらいはありそうな感じです。ここに、あ、幹周り書いてある、 3.65m、樹高25.5メーターありますね。
はい、大きいものがありますね。 はい、ちょうど今ぐるっと歩いてきました坂本八幡宮の北西に位置する場所にですね、
はい、
坂本の無垢の木ということで太宰府市指定の天然記念物が建っております、
はい、
で、まあ、大変ですね大きい、樹木でして、もともとここにあったお屋敷の北東の隅にずっと大切に、はい、まあ、いわゆる鬼門よけに植えられていたということが言われているんですけども、け、はい、まあ、大変ですね大きい木として、まあ、太宰府市内でも先ほどの若森神社の無垢の木と合わせて、まあ、大変貴重な樹木ということで2015年に太宰府市の、まあ、天然記念物に指定をされているわけであります、
はい、
で、まあ、現在令和ということでですね坂本地区大変にぎわってますけども、まあ、その坂本地区をですね、まあ、ずっと見守り続けてきた樹木というのが、はい、この八幡宮の北西にですねありますので、ぜひこういった樹木を見ながら楽しんでいただければと思います。
はい、根元には大蛇のような大きな根が7メートルほど地表面を張ってまして、本当に大きな根が張ってますよね。
そうですね、こちらから看板が見て左側の方にですね、ずっと伸びて、
はい、伸びてね、
はい、張ってますので、
坂本の無垢の木という大木を見た後は坂本八幡宮の方へ戻ります。
さて津川さんと歩きながら、坂本八幡宮の方で大きくこうカーブを描きながらゆっくりですね、はい、細い道が行ってるんですけども、実はこの道沿いにはですね新たに太宰府さんが梅の木を植えてですね、
はあはあ、
特産活性化させるということでプロジェクトを組んでございます。
そうですか。令和発祥の地都太宰府梅プロジェクト、
まあということで、まあ、やはり皆さん太宰府というと梅のイメージが強い方だと思いますので、まあ、そういった梅を生かした、まあ商品とかですね、
はいはい、
特産物を作っていこうということで、もともと坂本八幡宮のそばには白梅がたくさん植えてあったんですけども、
ね、
まあ、新たに坂本八幡宮さんの裏手もですね、
はい、
こうやって梅の木が、植えていこうということが取り組みがあってますので、またこれからいろいろな梅の商品が太宰府誕生すると思いますので、はい、ぜひそういった商品にも舌包みを打ちつつ楽しんでいただければと思います。
梅プロジェクトというのができてるんですね。
はい、この梅の林に囲まれながら、まあ、その中を抜けて、令和ゆかりの地として、知られるようになりました坂本八幡宮の方へと行きたいと思います。
は
い、
坂本八幡宮が目の前に見えてきました。八幡宮の左手の方に入り口がありますが、坂本八幡宮という上りもいくつか立ってます。
正面から行きますかね。
はい、正面から
、お邪魔いたしましょう。
はい、正面右手の方が駐車場になってますが、車が 7,8 台止まってますね。おそらくお参りの方だと思います。この辺も上りがたくさん坂本八幡宮の上りが立ってまして、令和の時代になってからですよね。その前は本当に静かな何にもないような感じのところだったんですけどね。
そうですね、地域の方が静かに大切に、ね、お祭りされている神社でしたけども、令和になって本当に様子が一変して
一変しましたね。それでは鳥居の前でちょっとお話を伺っていこうと思います。
もうまさに日本各地の方がですね訪れている坂本八幡宮ですけども、まあ、もう皆さん馴染んでまいりました元号の令和でございますけども、はい、まあ、この令和自体のゆかりというのが730年太宰府の地で行われました。まあ、当時ですね太宰府の長官を務めておりました大友の旅人が、自分の屋敷に置きまして、まあ、合計で32名の人々で集まりまして、梅の花をテーマに、まあ、和歌を作る、まあ、梅花の宴という宴を開催しました。まあ、その32首は万葉集に残っているんですけども、まあ、その宴の、まあ、序文ですね挨拶文も万葉集に残っておりまして、まあ、その序文から今回元号の気よく風やわらぎという、まあ、その文章の一節からですね令と和の文字が取られて元号の令和になったと、
はい、
まあ、まさに太宰府で行われた歴史的な出来事が、まあ、元号ゆかりになったということで、まあ、一躍ですね太宰府が元号ゆかりの地ということで注目を集めたところでございます。でこの坂本八幡宮にお客様がたくさんお越しになったきっかけというのは、実は、まあ、大友の旅人の家で梅花の宴が行われたことは分かってたんですけども、はい、その場所がどこかというのは定かではなかったんですね。
そうなんですよね。
で、まあ、この坂本八幡宮あたりの一帯が、まあ、そういう場所にふさわしいんじゃないかということが言われてたんですけども、はい、まあ、そういったところが先行いたしまして、まあ、日本全国の方がここがゆかりの場所なんだということで、まあ、はい、参拝をしに来ていただけるというような、まあ、大変、まあ、太宰府に 元号令和にたくさんの方が関心を寄せていただいているということでお越しいただいている形でございます。
はい、そのバイカの縁が行われた後にはですね、ここなのか、あるいはどうも3カ所ぐらい候補があるみたいですね、この近くにね。
そうですね、だいたい現在3つ場所がここではないかと言われてまして、はい、1つがこの坂本八幡宮、
はい、
でもう1つがこの後行きます太宰府天神館の東側にですね、築山東地区神河跡と呼ばれる、はい、まあ築山のそばの役所跡と呼ばれるような場所があるんですが、はい、そこも大変広い区画なので、はい、まあ、もしかするとそこではないか、
はい、
あるいは、太宰府城坊の中からですね、まあ、そっちしか身につけられないような白玉帯、まあ、はい、ベルトの飾りなども出てますので、まあ、もしかすると現在の江の汽車などがあります、はい、その周辺にあったのではないかと、まあ、各所説がございますが、
そうですね、
はい、ただ、決定的なものはまだ
ありません、ね、
ありませんので、もう、太宰府にお越しになった皆様が自分だったらここで開催するかなと思って訪れていただければと思います。
は
い、
まあ、ポイントは近くに小さい小高い丘みたいなのがあったと、
はい、
いうことがポイントでね、それが3つともあるんですよね。
そうですね、
そのポイントとなる丘が
そうなんですね、大友の旅人の邸宅のそばにはどうも丘があったと、
はい、
でそれが大友の旅人が残している万葉集の歌にですね、我が丘にということで、
ね、
はい、ちょうど坂本八幡宮の境内にもですね、その歌碑が、はい、我が丘にさおしかきなく初萩の花つまといにきなくさおしかという旅人が読んだ歌が残ってますけども、そういった歌碑もありまして、はい、まあ、どうも邸宅の周辺にはですね、小高い丘があったんじゃないか
と、
はい、丘
ありますもんね、こう見ますとね、
はい、でちょうど坂本八幡宮の南側に倉司のですね、
丘
がありますので、まあ、大変いい立地なんですけども、はい、まあ、よくお問い合わせがあってですね、この神社はその頃からあったんですかって言われるんですけども、まあ、今の坂本八幡宮さん、こういう形でお祭りしたのは、戦国時代に誕生されたというふうに伝わってますので、はい、
あ、
まあ、この周辺でですね、古代の遺構というのはまだ神社の真下からとかですね、大変その旅人の館跡のような遺構はまだ出てきてませんので、
はい、
まあ、これから太宰府の調査が進んでいきますと、
はい、
まあ、どこの場所であったのかという、まあ、ここであったのか他の場所であったのか、まあ、今後の調査が進むについて少しずつ明らかになってくるんじゃないかなと、
は
い、思います。
少しずつ明らかになってくる、
なってくるというところでございます。
待ちたいと思います。
はい、さあ、この坂本八幡宮ですね、はい、合わせて東側のここから坂本八幡宮の参道か、はい、真正面にそうですね、100メートル150メートルほど行きますと左手にもですね、
はい、
大友の旅人の万葉歌碑がありますので、そちらもぜひ合わせてご覧になっていただきたいなと。
はい、
で本日は、まあ、歴史の散歩道はこのままですね、はい、まっすぐ、観世音寺の方に抜けていくんですけども、はい、まあ、隣接するやはり太宰府政調のお話は欠かせないだろうということで、
そうですね、
はい、なので、まあ、坂本八幡宮がちょっと寄り道をしまして、
はい、
太宰府政調によってそれからまた東の方へと進んでいきたいと思います。
はい、はい、
令和になってから俄然注目を集めている坂本八幡宮を後にして、目の前の太宰府政調跡に向かいます。すると駐車場の中に思わぬものがありました。
さて、坂本八幡宮に行きますと、ちょうど神社さんの目の前にですね、駐車場が整備されてまして、はい、お車止めれるようになっているんですけども、実はその駐車場の南端にぜひですね、ちょっとお立ち寄りいただきたいと。
もうなんだ、何か出てきますね。
そんな駐車場の隅に何をですかって言われるんですけども、実はその梅園のですね、木々の間を抜けていただきますと、一つ大きな礎石が置いてございます。
あれ、これですか。
はい、
でっかいですね、これは。
はい、
大きさは横が両手を広げたくらいあり、縦はその倍くらいの石です。
そして厚さが 4-50 センチ、真ん中に、穴が開いてます。半分ぐらいも穴がこう入ってる感じですね。
はい、しますね、深い穴がですね、掘られているんですけど、何気なくですね、駐車場の片隅に置かれている石なんですけども、はい、まあ、実はこれ太宰府政調にまつわるものではないかというふうに考えられております。
は
あ、で実際にですね、この穴が開いておりますので、まあ、門の石に水木の東門などでもお話しましたけど、はい、まあ、門の礎石などで使ったものじゃないかと、
はい、
でまあ、後ほどですね、後の時代って現在この場所に挙げられてますので、もともとどこにあったかというのは、まあ、定かではないんですけども、ね、はい、まあ、ただこの駐車場からですね、まあ、この後通りますけど、すぐ すぐそばには太宰府政庁の、まあ、裏門といいますか、はい、北門がございます。ちょうど炊事が切れておりますけども、はいはい、まあ、その場所が近いですので、まあ、もしかすると太宰府政庁の北門なんかに使っていたものをこちらに移したんじゃないかなというようなあのことも考えられておりまして、まあ、はっきりとですね、どういったものに使ったか分かるは分かりは不明なんですけども、まあ、実は坂本八幡宮の駐車場の片隅にはの謎の礎石が残っているということなので、ぜひちょっと坂本八幡宮お立ち寄りの際はぜひご覧になっていただければなと思っております。
これはね、見つけるの大変ですよ
ちょっと隠れておりますので、
ね、駐車場をすぐ通り越しちゃうから、はい、こんなところに駐車場の片隅です、はい、に置いてあります巨大な石が、
はい、ぜひ皆様どこに使われていたかちょっと想像していただいて、
そうですね、
はい、
こんな石は気がつきませんでした
隅っこに古代の遺物が出てくる。
太宰府歴史の散歩道、ただ歩くのではなく、しっかり目を四方に向けて歩くといろんなものが見えてくるということでした。今夜は文化ふれあい館から坂本八幡宮まで歩きました。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。来週もこの続きを歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、今もうすでに行われております面白い企画展をご紹介しようと思います、
はい、
福津市の複合文化センター、通称カメリアステージの歴史資料館で新原沼山古墳群と集落っていうのをやってるんですね、
はい、
2月の27日まで行われてるんですが、実はこの展示だけじゃなくってカメリアステージにあるカフェで期間限定のスイーツが作られてまして、フォンダンショコラって中からとろっとあったかいチョコレートソースが出てくるチョコレートケーキがあるんですが、
フォンダンショコラ、
はい、うん、これをメインに据えてコフォンダンショコラ
今何て言いました？
コフォンダンショコラ、漢字で書くと古墳って書いてダンショコラを、カタカナで書いてください
なるほど。
読むときはコフォンダンショコラ
古墳じゃなくてフォンって言うんですね
でこれね、ただのおしゃれだけじゃなくて、ちゃんと福津市教育委員会文化財課史跡整備係長の井浦はじめさんが監修してるんです。このフォンダンショコラが中心になるんですが、この新原沼山古墳群の中で一番大きい22号墳をフォンダンショコラに見立てております。
ほう。
スイーツプレートなのでいくつか並ぶんですが、これもね、フォンダンショコラの上にナッツが並べてあるんです。
たくさん上に乗ってますね。
並べるっていうぐらい敷き詰められてる。なぜかというと、はい、これは22号墳に乗っていたであろう吹石をイメージしているから。
すごいでもこれ美味しそう
でしょ、うん、本当に美味しいんですよ。でこの本壇書からの下にですね、粉砂糖でホタテ貝型のシルエットが描かれてて、その上に丸いフォンダンショコラが乗っかってるんですね。
前方後円墳だ。
その通り、もともとはこの形だったけど今はフォンダンショコラのように丸いところしか残ってない、これも表現してるんです。
なるほど、これはね、写真に映えますね
映えますね。でお隣には実際に隣にある21号墳を模して白いお餅のアイスクリーム、
うん、
てっぺんには、実際に21号墳の上に鎌倉時代に作って載せられた石の火があるんですけれども、これに見立ててコーヒーの粒々が乗っかってます、
はい、
さらに横そばにですね、チョコクリームをサンドした2センチ角のウエハースがあるんですが、これ 3×3 の9個とかですね、 2×2 の4個とか穴が開けてあるんです、
はい、
それで高床倉庫縦穴住居の柱跡なんですよ。
なるほど。
でこれ実際に新原沼山古墳群の東側にある沼山節原遺跡にもこれがあったわけなんですね。その辺のことについて井浦さんこんな風に説明してくれました。
ちょうどこの22号墳が作られた5世紀の後半頃にですね、中頃から後半頃にこの沼山節原遺跡の集落が盛んに作られておるんですよ。だからこれは同時にあったっていう、このそういう事実関係も間違ってないですね。歴史的なその今の考古学的な事実をちゃんと反映して、適当に素材をこう集めてですね、やったんじゃなくて、本当にその企画展の 中と、まあ、齟齬がないというか矛盾のないような理解ができるスイーツになってます。
これはね、しっかりね 頭に入れてから食べるとね、美味しい楽しい。
その通りですよ。で食べてからまた企画展に戻ると、ね、あ、さっきのはこういうことかってなるんです。
予習と復習をね。
そうそうそう、
いいですね。
でいくつかの集約から出てきたその遺物が展示されてるんですけど、個人的に私中島がときめいたのは手づくね土器と言われる、パッと見こうぐいのみのような土器が並んでるんです、
はい。
まあ、人によってはおままごとセットに見えるようなものなんですが、実は日本書紀に記述があって、ある場所の土を取って粘土を丸めて、指で中心にくぼみを作ってっていう風に作った土器を用いて神様をお祭りしてたと、
うん、
しっかり書いてあるんですよって井浦さん教えてくれました。でこれが集落で出てくるっていうことは豪族や市長が神祭りをやった道具の可能性が高いと、説明を聞いていたらさらにこんなこともおっしゃってくれました。
こう手のひらにこう手のひらで粘土を丸めて、それをこう指でこう中心をくぼめたっていうことでいくと、こうこのこれを握ってた方がいるんですよね。ですからこう当時の人のこう、まあ、祭祀にへの気持ちとか、まあ、手のひらでこうその祭祀の土器を作った人がいたとか、まあ、そういったこうこのぬくもりのある土器を見るといろいろ想像することができるかなと思いまして、パッと見可愛いと思うんですけど、やっぱりそういうこう、まあ、1500年前の人のこう手の中にあったものっていうのがよくわかる土器ですね。
なるほどね、
他にも糸を紡ぐ防水車っていう大きな駒みたいなものはあったんですが、これからすると実は古墳には縫い針が収められてるんです、
うん、
こういうふうに古墳にあるもの、集落にあるもの、両方の観点で見ていく面白さ、さらにこんなことも教えてくださいました。
広く古墳時代の動きをこう見ようとした場合、やっぱり古墳だけでは見えてこないものがあるっていうまあその辺のこう、まあ、着眼点みたいなものでですね、まあ、今回こう企画展をしてみたと。
うん、
見れば見るほど賢く楽しくそして美味しくなる新原沼山古墳群と集落の企画展は2月27日まで行われてます。
中島理恵さんでした。ここで番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。